Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースしたカードです。実は不登校だった息子と過ごす中で生まれた心の観察道具なんです。全部でね38枚、1枚1枚に優しい懐かしいようなイラストが描かれていて、1枚引いて心と頭を整理したりということに使っています。今日の1枚ということで引いてみますけれども、今日の1枚として出てきたのが8番の希望のカード。これねどんな絵かまた気になった方は、ひらめくカードで検索してみていただけるといいかなと思うんですが、もう天使の上にね一番星がピカーンと出ているカードになっています。自分軸、自分の一番大事なものが明らかになっている、そういう風なカードなんですね。あなたにとってとっても大事な一番星って一体何でしょうね。そんなことに思いを馳せるような日にしてみてもいいのではないでしょうか。不登校のお子さんをお持ちのお母さん向けに個人セッションを提供しています。大阪のホテルのラウンジでの対面セッションをはじめ、お忙しい方だとか遠方の方にはスカイプでのセッションも可能です。違う視点を持てた時に目の前の現実ってねくるっと変わったりするんですよ。その体験をぜひ味わってみていただきたいなと思います。セッションについて詳しくは泉さなえで検索してみてくださいね。今日の1枚は希望のカードでした。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストをご紹介いたします。ごめんなさい、名前が鈴木優子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。鈴木優子です。
いきなりってね、優ちゃんと呼んでおりますけれども、最初会ったのっていつぐらいだっけね。なんか紹介してもらって2年ぐらい前
ですかね。
ある方の紹介で、カフェで会ったのが最初だったかな。
そうですね、素敵なカフェで、
でお話しさせてもらって、もう私その時からゆいちゃんがもうツボです。
ありがとうございます。
なんかね佇まいとかコメントとかがすっごい好きなんですよね。
本当ですか。
なんか いつもなんかゆうちゃん見てなんかね笑ってるよね。
そうですね。なんかツボって言っていただいて、
そうなんか大好きな、
ありがたい、
大好きなゆうちゃんなんですけれども、で今日はゆうちゃんのねそのピンチのお話っていうのを聞かせていただくっていうことになるんですけれども、どんなピンチを 味わってらっしゃるのかしら。
そうですね、なんかこのラジオのお話をあのいただいてから、こう一番のピンチってなんだろうっていうのをすごいこうあの人生の棚卸しっていうのを
すごい、
はい、させていただいて、で、まあ、こう書き出してみたんですけれども、一番のピンチっていうのはやっぱり今が一番ピンチ、
今ピンチ真っ最中、
真っ最中ですね、はい、それのまあ出来事といいますか、まあ、ピンチが、まあ娘がいるんですけれども、今中学生の娘、
中学生、はい、今何年生
ですか。今中学3年生に、
はい、
なりました、それがまあ上の娘なんですけれども、まあ、ある日突然、まあ、しゃべりたいのにしゃべれなくなったという、まあ、人生最大のピンチが訪れたのがまあ7年ほど前の、
7年前か、
はい、なんですけど、そこからちょっとこうずっとまあ戦っているような、はい、状況なんですけれども。
そっか、7年前って言ったら何年生になる。
小学校の1年生ですよね、はい、になった時に、まあ、こう説明させていただきますと、あの場面緘黙症、
場面緘黙症ですね、
はい、という、まあ、もしくはまあ選択性緘黙と言われるような、あの症状がありまして、はい、それをまあこう診断を受けまして、そこからがまあ戦いが始まった。
そうなんですね、緘黙症っていうのはね、なんかあんまり耳慣れない病名かもしれないんですけど、
あの、まあ、こう説明の方をさせていただきますと、あの、まあ、あの私も帰ってきたんですけども、まあ、本当家では普通に話せるのに、学校やまあ特定な場所ですよね、話せない状態になってしまう、社会不安や恐怖症の一種って言われてるみたいなんですけれども、まあ、本人の意思で話さないのではなく、まあ、話そうとしても声にならない、
話さないって決めてるわけじゃないんだ。
決めてるわけじゃなくって、はい、もう話そうと思っても声が出ない、でうちの場合はまあ声が出ないのと、まあ、人目が怖い、まあ、身動きがちょっとこうできなくなってしまう、でまあ、自分のことっていうのが伝えられない、で、まあ、だから喋りたいのに喋れないという悶々としたまあ今7年目で、まあ、今もちょっとこうね戦ってるというかね、向き合ってるというような状態なんですが、
喋りたいという意思はあるんですね。
ありますね、本人も喋りたい。
そうか、
なんか友達とね普通に、会話がしたい、で、ね、今年頃なので、
そうですよね、
はい、で、まあ、プラスアルファなんですけれども、まあ、さらのピンチ、さらになるピンチが、もうあの小学校の4年生の後半から、まあ、不登校という、はい、こうまあ二次的障害といいますか、はい、にまあ怠ってしまって、まあ、今現在、はい、お家で、あのいるんですけれども。
そうなんですね。なんかね、実はそのゆうちゃんと会ったのもそれね、不登校っていうことがきっかけでお会いしたんですけれど、だから、まあ、あの学校行けないっていうことに関してはね、私もまあ味わってきたことではあるんだけれど、お話ができないっていうのはね。
そうですね、もう私も、初めてこう小児科でそれがまあ発覚といいますか、まあ、ちょっとうちなんか外であんまり喋らないんですけれども、っていうような形がきっかけで、もしかしたら場面かもかもももももみたいな感じで言われて、え、何ですかみたいな、でそれからもカウンセリングの、まあ、日々で病院に渡り歩くという日々がもうほんと 5,6 年続きまして、
え、カウンセラーさんとはお話できるの。
できない、ね、なのでもう私ですよね、親である私が全てカウンセリングを受ける。
なるほど、はい、同席もせず、
同席をする場合と、もうあのしませんっていう方の方がでも多かったですかね。
なるほどね、なんかこうきっかけあれかなとか思うようなきっかけっていうのはあるんですか。
それに怠ったというかですよね、なんかきっかけとか、まあ、もともともしかするとその持って生まれてる性質のものかもしれないし、っていう形なんですけど、もともとやっぱりおとなしかったっていうのもありまして、きっかけは多分、ね、自分自身で、あの本人が曰く、幼稚園の時に、まあ、男の子に、なんかそんなこと言うなみたいな感じで、なんか冷たく言われて、なんか殴られた、なんか叩かれたみたいなのがあって、あ、私が発したらなんかダメなんだっていう風に入っちゃったみたいで、そこからだんだんだんだんとちょっとこうやっぱりおとなしい子になっちゃったみたいで、きっかけでもしかするとそれかなという。
あ、そうかそうか、
感じですね。
なるほどね。なんかどんなことがそんなね、きっかけになるのか、もちろんその男の子もね、そんなに深い意味ではなく、
ね、はい、もう本当幼稚園ですからね、
言ったんでしょうけどね。そっか、
ですね、だからそこからがもうね、もうあの辛いと言いますか、もう 病院に行く日々と、うん、まあ、カウンセリングを受けるっていうのも本人じゃなく私なので、
うん、
そこで一番最初にやっぱり言われたことが、うんうん、まずはじゃあ、まあお母さん変わってみましょうっていう入りだったり、
よく言われるね、
よく言われることもどこに行ってもそうだったんですけど、お母さんまず変わりましょうって、うん、漠然としすぎて、
そうだよね、
はい、もう
本当に、ね、
どこを変えるんですかみたいな
本当にそう思う、
はい、ね、もうね、変え方教えていただけたら、うん、まあね、うん、変えますっていう感じなんですけど、ね、まあ、まずお母さん目を向けて、まあ、自分に自身でちょっとこう戦ってみましょうって、うんうん、
またそれも漠然としてるね、
はい、っていうっていうので、まあこう悶々とした日々があったんですけど、まあでもね、あの娘のその監目っていうのをまあしばらく戦って、で小学校に上がった時、あのしばらくするとまあこう参観日とかありますよね、そこがまあ初めて目にしたと言いますか、
あ、お話ししてないっていうこと、
はい、うん、でも家とのこう表情、もう無表情なんです、
そう、
はい、で動かない、うん、で家でももう本当一人で何でも普通にねこうできてるのが当たり前なのに、こう何々ちゃん、何こうこれやってあげるね、これかける、うん、これわかるみたいな感じで言われてる姿を見て、初めてこう家に帰って、うん、あの何でしょう、あの心が折れるっていうんですか、
あ、あ、ゆうちゃん自身
が
ね、
私自身が、あの心って音するんだと思いました、あのボキボキバタという、
あ、そう、
音がして2日間あの立ち上がれなかったんですね、
あ、そう、
でそっからですかね、
そうなんだね、お家では元気にはしてるの、
全然元気です、
あ、そうなんや、
本当に、はい、普通と言いますか、こう、はい、ね、一般的に、うんうん、な中学生、
あ、そう、
はい、そ、好きなことしてっていう、まあ、でもこうやっぱり外には出れないというか、うん、なかなかやっぱり目が気になる、
うんうん
う
ん、
怖いっていうのがあって、
うん、そう、メールでのやり取りみたいなのもないの、
まあ、私、うん、身内だけはもうやっぱり、はい、できるんですけど、うん、もう友達とは、はい、ないですね、
あ、そうか、
はい、でまあ、環境を変えようっていうので、うん、もうあの、ね、去年ちょっとこう変わったんですけれども、うん、
お引っ越しされたっていう、
はい、引っ越しをして、
はい、うん、そうなんですね、
はい、でそこでまあちょっとね、うん、変えてみていろいろチャレンジしてみようっていうことには今なってるところなんですけれども、
なるほどね、はい、なんかこう引っ越ししてからなんかちょっとでも変わったかなっていうことはあるのかしら、
そうですね、だいぶとなんか気持ちがやっぱり落ち着いた、
う
ん、
あ、そう、あ、よかったね、
はい、うんうん、
そうか、環境もやっぱり、
そうですね、やっぱりこう今までのね、うんうん、お友達ともやっぱり離れる、
うん
う
ん、
でこうもう誰もまあ知らないといえば知らない、
うんうんうん、そうやね、
うん、だからまあ一からやれるっていうので、うん、はい、だいぶ明るくはなりました、
なるほど、え、はい、今学校は
行ってないです、行ってない、
うん、行ってないけど、はい、お家でやっぱりこうやっぱりね、行ってないにしてもお家でも苦しかったんやね、
そうですね、
普通にしてらしたんでしょうけども、その、はい、友達が、まあ、一歩外に出ればいるわけだもんね、
はい、ですね、
うん、はい、今日ね、ゆうちゃんが、うん、大切な一曲ということで持ってきていただきましたけれども、はい、どうやって選んできてくださいましたか、
あ、まあ、一番私がこう、うん、好きな方なんですけれども、はいはい、もう20年来好きという方
それすごいね、20年来、
うん、はい、でまあ、いつもね、まあ、嬉しい時悲しい時にはやっぱもう自分のこうバックグラウンドとして、ミュージックとして流れてる曲なんですけど、その中の一曲で、まあ、今の気持ちに、ちょっとぴったりだなってい う, こう歌詞がちょうど去年出たので、
はい、これは去年出た曲なんですね、はい、でもすごい20年来に、はい、ゆうちゃんをこう支え続けてくれたこのアーティストさんっていう、
はい、
すごいね、
そうですね、
やっぱりこの歌でいろいろ助けられたことっていうのが、
そうですね、
20年ってのはもう青春時代から、
ね、
今もお若いですけれども、
いえいえいえ、はい、
ずっとずっとだもんね、
はい、
多感な時期を超えてね、
多感な時期を超えてなんで、
はい、ではこの一曲をお聴きいただきましょう、はい、福山雅治さんで暁、
何風一つ立たない人生なんてない、時に神を憎むほどの出来事が襲っても、僕は信じるあなたなら、どんな悲しみも苦しみさえも生きて 力にできると今はあなたの心にある太陽が燃え尽きそうでも叶わずに無力だと見上げた夜空その闇が深いほど星は輝いて見えると肩をつけて失敗という言葉は求めてたこと怖がって手をつけなかったこと今夜の星が眩しすぎるのなら
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所はい今日は鈴木優子さんにお越しいただいています。前半でねお嬢さんの場面緘黙というねお話ができないという、病気のお話をしていただいたんですけれども、はい、まだね今それが渦中だっていうことでね、
そうですね、
はい、乗り越えたというより、まあ、一段階でもね、はい、ちょっとこう乗り越えたなと感じることだとか、はい、あと、まあ、その中から気づかれたことだとかがあったら教えていただきたいなと思います。
そうですね、うんまあ、その上の娘がその一番超不安定だった頃、本当に生きるか死ぬか、
そう
っていう時がやっぱりあったんですけども、まあ、その時に、まあ、24時間つきっきりの生活をしてくださいと、まあ、病院の方から言われまして、お仕事も全て辞めて、まあ、多分まあ薬の副作用薬もやっぱりこう併用してた時期もあったので、今飲んでないんですが、まあ、それの副作用で、まあ、その中のしんどい中に娘の一言、あの病院や薬じゃなもう治らないと思うって
はい、分かってたんやね、
はい、で私は多分治らないと思って、私はこうママに治してほしいって言われたんです。
いやーそうすごいすごい一言だね、
すいません、今でもちょっとねやっぱり涙出ますけど、そうだね、その時になんかこうね、こうビビビビッと、はい、あそうなんだという、あの病院じゃなかったというか、こう外の人間というかね、外の人じゃなかったんだ、
なるほど、
あの私がなんとかやっぱりしてあげないと、あのダメなんだっていうことにまずそこにちょっとこう気づきをいただきまして、
そっか、
あの私がくよくよね、してても仕方がないというか、やっぱ見てたんだなっていうのもありまして、で一応まあこうね、あの下の娘もあの今小学4年生ですけど、あのいますの で、でその子もやっぱりその姿をずっと見てきて、こうやっぱママがこう笑ってくれてる方が、あの過ごしやすいっていう一言も、
そう、あそれ下のお子さんからも、
はい、言われてしまって、あ子供って見てるんだなっていう、
本当やね、
まあ、くよくよしたりこう、ね、悩んでても仕方がないじゃないけれども、もう自分のやり方を見つけていかないと、これは乗り越えれないぞと。
なるほど、
はい、
自分のやり方をね、
はい、もうね、研究していくというか、もう探していかないと、
確かにね、
人の手運も、まあ、借りつつですけれども、でも実際向き合うのは
そうなんですよね、だから病院の先生が何かをしてくれるわけじゃないからね、
じゃないですね、なんかこうね、手助けというかね、一言はいただいたりとか、何かは、あったとしても違うんだっていうところから、もう病院一切行くのやめまして、
行かなくなった、
はい、
そう、
もういいっていうことで、もう行かない、決めてからが、はい、もうすごく楽に、
逆にな
んかこう
確かにね、
すごいなんか背負ってたんだなって。
あ、そっか、そう、病院に行くっていうことで、もう何かあったわけかしら。
そうですね、なんかこう、病院に行くっていうのと、行ったらなんか助けてくれるんじゃないかという、
なるほど、
安心感、なんか期待ですよね、
そっか、
そういうのがすごいあったのかなと、はい、でもその助けも欲しいけれども、助けて助けてっていうのではなくて、自分がやっぱり向き合わないと、
そうだね、
これは乗り越えないっていうのもやっぱり、大きな気づきとしてあったので。
そうか、でもすごいお嬢さんのね、そのママに直してほしいっていう、
そうですね、
一言ってすごいよね。
すごかったですね、なんか私直せないけどっていうのもすごいあったんですけど、まあ、でも何ができるんだろうっていうところから、やっぱりこう動きが始まるんですよね、流れというかね。
確かにね、
はい、でもね、心理カウンセリングもこう学びに行ったりとか、もうね、カラーセラピーであったりとか、いろんななんかもう家でできるようなこと、
そう、できることは全部ね、
全部ちょっとこう学びに行ったりして、こうね、一通り、ね、さなさんのカードもそうですし、
ありがとうございます
、ね、なんかこういろんなね、こうなんかケアに使えるかなっていう、でもそこでやっぱりワイワイ、ガヤガヤと、お家にいると、結構やっぱり笑顔が出てくるんですよね。で、あ、やっぱこの笑顔って素敵というかね、
そうね、
これだけでいいやって、
そうだよね、なんかそれは本当に行き着くところかな、
はい、で、なんと本当に、なんとかなるっていう言葉が勝手に、こだましました。
いや、すごいいいこだま、
もう本当に、あ、なんとかなるよって、もう渦中だけれども、なんとかなるんじゃないみたいな、
はい、それすっごい大事ですよね、
そこにやっぱりこう今行き着いたというか、本当最近ですけども、行き着いて、もうね、後ろ見なくていいやって、
そうね、
もうとにかくこう前しかないし、ね、もうやり尽くしたしって、
そっか、ちょっともう突き抜けた感もあるのかな、
はい、もう疲れた感もあったんでしょうけれどももうそこには戻りたくないみたい、
確かにね、もう長いですからね、
そうですね、
見守りも ね、
でね、今後のことを考えちゃうとやっぱり暗くなるので、もう今楽しくね、
そうね、
してね、ちょっとこうまあ見守っていこうみたいな、
やっぱり今が大事だよね、
そうですね、いかに楽しむか、
そうですね、今の積み重ねが次を作っていく感じですもんね、
もうそれが身に染みてというか、こう、あ、これかって、よく日本では読んでたんです、文字でとかね、なんかこうネットとかでは読んでたんですけど、何が言いたいんだろうってその時はやっぱり思っちゃって、腑に落ちなかったです、はい、でもようやく
そう、
これか、体験者の声ってこれか、
自分のこととしてね、
そうなんです、そっからがですね、
なんとかなるっていうね、
はい、もう本当なんとかなるさって感じの今まあ日々で、だからこそね、こうやってまあ外にも出れますし、
そうですよね、
日々こうね、明るくすることもできますし、
そうね、だっていつもね、なんか明るいですよね、
よく言われるんです、悩み事ないでしょってすごい言われるんですけど
悩み事ないかどうかはさあ、それはさあれだけどもね、
ありますけど、
だけどでもそんなに最初に会った時からすごいね、なんか明るいっていうか、本当エネルギーがね、軽い、軽やかって思いました。
いや、嬉しいです。
だからすごい、そんなにね、大変な思いで何年も見守りをされてきてたっていうところが、やっぱりその強さを持って、だ上でのその軽やかさなんだろうなってすごくね、
そうなんですかね、なんかこう自分ではやっぱりね、分からない部分はありますけど、
だからすごいね、惹かれるんですよ、
本当ですか、
なぜか笑うでも本当にね、でもなんかなんとかなるって思えたところから絶 対ねベクトルが変わってるはずだと思う。
そうですね、だいぶと、うんまあ、こう目に見えてではないかもしれないですけど、なんかの感じるものとして空気感がすっごく軽くなりましたし、でなんかこうあまあ、私も家で結構まあヘラヘラしてたり、うん、こう変にこう、ねあの手振り身振りがすごい大きくて、うん、あのなんかこう常に踊ってたり歌ってたりするらしいんですけれども、そういうまあ変だけれども、まあ、そういう、あの感じが一番じゃないみたいな雰囲気がやっぱりかあの家族の中でできてきたので、
あそれは素敵です ね、
もうねあの、親というかね母親が一番笑ってってるのって一番のご馳走というか、
そうですよね、
なのかなって、
やっぱりねなんやかんや言ってもそのお家の中の雰囲気を作ってる一番大きな要素ってお母さん
が、やっぱりそうですよね、
大きいですよね、なんかイライラとしてたらやっぱり家庭もね、なんかピリピリっとするかもしれないし、
そうですね、
お母さんが歌って踊ってたらね、
ちょっとそれもどうかなと思うんですけれども、
いやいやいい
まあ、もう私らしさなのでいいかと、
ね、
はい、してます。
なんかね、やっぱりあの心配するエネルギーってあるじゃないですか、はい、そのエネルギーを前体感したことがあるんですけれど、はい、心配のエネルギーってものすごい重いんですよね、はい、絡みついて、なんかその、はい、お母さんとしてはやっぱりそういうことがあるとね、どうしても心配してしまったりとか、はい、この先どうなるんだろうみたいな気持ちになるかもしれないんだけれど、はい、本当にね100害あって一理なし心配するっていうことがだっていうのをすごいね思ったので、だからゆうちゃんが今日言ってくださったそのねなんとかなるって言ったり、まあ、その軽くねあの歌ったり踊ったり、うん、っていうところはすごい、はい、あのお家の中でも、はい、ものすごくチェンジする大きな要素だったんじゃないかなって感じますね。
そうですね、なんかもうこれからのためにというかね、には必要だったのかもしれない、
なるほどね、
はい、
うそういうことの積み重ね今をこうね味わって、はい、今が良ければっていう、
そうですね、はい、
瞬間のいいっていうのを重ねていくっていうのがすごいいい未来につながってきそうな気がしますよね。
そうですね、はい、
ゆうちゃんね、あの、はい、今ねきっとピンチで、うん、うーってなっていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういうピンチの方に何か言葉をプレゼントするとしたら、
うん、そうですね、うん、あの、ま、本当にすごいもうダメだって絶望した時、あのそういう時こそすごい一番、あの大切なものっていうのが見つけやすくなる、
は
い、ですごく辛い時って本当に誰に何と言われようと本当にこう慰めにはならないんですよ、もうそんなこと言われてもって、
そうね、
で苦しい時は苦しい、こう、ね、抜き道ないほどすごい苦しいんですよ、だからもうその苦しんで苦しんでだけれども、必ずその先にはなんかこう再生の手っていうのがなんか用意されてるんじゃないかなっていうふうに今私はちょっとこう思ったので、
なるほどね、
っていうような形を、はい、お伝えしたいな、
今ねまだ渦中だっておっしゃってるけれども、それそこに行き着かれたっていうのが本当にね、素晴らしいことだなって、感じますね、その苦しみにやっぱり意味がある、
あるんだと思います、
ということですよね、
はい、
今日のゲストは鈴木優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上。
今日はね鈴木優子さんのお話を伺いました、この番組ねいつもピンチはギフトっていうことでゲストの方々来てくださるんですけれども、まだ渦中っていうところでね出てくださったのは実は初めてかな、と思いますね。でもねその渦中の中でもですね、あの掴んだことっていうのがある、本当に生のお声っていうのを聞けて、あ今日はまた一層ね、響いた方も多いんじゃないかなと感じています、絶望した時に一番大切なものが見つけやすくなるっていうのは本当にそうなんですよね。その絶望したところからの大逆転というか本当に大事なものに行き当たるその力というのを今日はゆうちゃんから教えていただきました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けいたしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
そう。願いは空高く、そう胸にいっぱい。